聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書14章15節から24節、新共同訳聖書の新約197ページです。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。以上の箇所から説教聖霊降臨と題してお伝えいたします。聖霊降臨日、ペンテコステの説教といえば使徒言行録の2章が一番有名でしょう。2階の広間で祈っていた弟子たち、2階の広間というのはイエス様と最後の晩餐を過ごしたあの部屋のことなんですけども、2階の広間で祈っていた弟子たちに聖霊が下る場面であります。炎が下のように分かれて、弟子たちのに一人一人に下ったって、ああいう、記述がされているんですけれども、しかし本日の御言葉は聖霊降臨そのものではなく、聖霊を与える約束の場面です。使徒言行録で描かれるような生き生きとしたアクションはありません。弟子たちが聖霊を受けるとどうなるのか、あるいは聖霊を受けることにはどのような意義があるのか、使徒言行録とは違った視点から記されている次第であります。まずは一節です。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私の掟とは、主イエスが弟子たちに教えてくださったすべてのこと、その中でも特に互いに愛し合いなさいという教えは重要です。ここでの愛とは世間一般に見られる人間同士の愛ではありません。人間同士の愛っていうのは自分では気づいてなくてもですね、自己愛にまみれているんですね。口先では相手のため、あなたのためと言っておきながら、実際は自分のため。親子の会話でもよくあるんですね。親が子供に向かって、あなたのためでしょ、いやそれは本当は私のため、自分のためでしかなかったりっていうのは、その親子関係こじらせるとですね、いろんな、よからぬ残念なことが起きてしまうわけですけれども、そういう自己愛、そんな愛ではなく神の愛、アガペ、神の愛とは惜しみなく差し出される無償の愛であります。誰からも求めないんですよ。 俺はお前を愛すからお前も俺を愛せよということでもなければ、愛してくれなければ愛してなんてやれないよ、そういう愛でもない、一方的なんです。はたから見れば損してでも構わない、損をしているようにも見えるような愛でもあるわけなんですね。で、主を愛するならば主の掟を守る。掟を守る原動力は主への愛だということです。人間の掟のように守らないと逮捕されて刑務所送りにされるからとかですね、怖い上司に怒られるからとかですね、そういう利己的なものではありません。主への愛に基づいて自ら進んで掟を守る、ですね、つまり互いに愛し合うようになる。掟を守るということは互いに愛し合うようになるということなんですね。互いに愛し合うための原動力はもちろん主から愛されていること。まず愛されなければ愛することなどできません。例えばテレビに例えるとですね、安っぽい例えで申し訳ないんですけど、電源コードにプラグを挿してですね、コンセントにプラグを挿して主電源入れなければリモコンでいくらいじっても電源入らないんですね。テレビが自分から電源入れることはできないですね。もう当たり前の話なんですけど、私たちも自分から愛することってできない。なぜならアガペないんですよ、私たちの心の中に。注いでくださらなければそれを出すことはできない。まずはいただく必要があるんですね。主に愛されたものとして主を愛する、そこが一番大事なんですよ。主を愛すればこそ主の掟を守るのです。そうではありますけれども、イエス様はいつまでも地上におられるわけではありません。でも言うまでもなく、今私たちはイエス・キリストという人間そのものは残念ながら地上で見ることはできない。見たくても見れない。絵画とかでは、見ることができるんですけども、天に昇る、いわゆる昇天ですね、地上からはいなくなってしまうんですよ。さあどうでしょう。弟子たちにとってイエス様にはもういていただかなくても大丈夫なんでしょうか。まあ大丈夫とは言えません。主の教えは神の教えですから、教えがいらなくなるということはありえないのであります。一生教えを受け続ける必要あるんですよ。だけれどもイエス様は地上からいなくなっちゃう。だからこそ別の弁護者という言葉が出てくる次第であります。16節ですね。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。別の弁護者とは聖霊のことなんです。弁護者という言葉に惑わされないように注意したいところです。ここでの弁護者には神を正しく示すお方、正しい教えや導きを与えてくださるお方という意味合いがあるのです。それまではですね、天の父を示す弁護者としてイエス様が弟子たちを教え導いてくださいました。そのお方が天に帰られるわけですから、聖霊が代わりに来てくださるというわけなのです。しかも永遠に一緒にいてくださるのだと。ありがたいことなんですよ。この世の師弟関係においては、師匠はいつか必ず教えのすべてを弟子たちに伝授してこの世を去らなければなりません。中には教え全部伝授しないで去っちゃう 師匠もいるのかもしれないんですけれども、普通は全部伝授してから世を去っている。偉大な師匠が去った後、その組織や団体が分裂して弱体化したなんて話はよく聞くんですよね。これ武術でも技芸でも飲食店グループでもよく聞く話です。新興宗教でも同じですね。師匠あるいは教祖様、呼び名はともかくカリスマ的な指導者が世を去った後に 大きな危機が訪れる。キリストの弟子たちにもある種同じような危機が訪れていたと言えるでしょう。この教会なんてのは本当はなくなっちゃう危険があったんですよ。けれども根本的に違うのは、教会の師匠は人間ではなく神であられるということ。この世の在り方とは全く違うのです。主はこうおっしゃってくださいました。私はあなた方をみなしごにはしておかないと。人間は誰でもみなしごのように孤独で哀れな存在なのだと気づかされます。たとえ血のつながった両親がいたとしても、神との交わりがなければ誰もが孤児同然なのだと。人間には父なる神が必要です。いや、必要じゃないと思ってる人も多いんですけれども、本当は必要なんですよ。神が父となってくださらなければ、誰も孤独からは逃げられない。逃げられないんです。この父っていうのはありがたいんですね。遠い神様ではなく、親しみのある近い神様でいてくださる。近くなければ、人間はみんな孤独なんだ。自分が完全な孤独な存在だと認めることは、ある人にとっては痛みが伴うかもしれません。ある人っていうのは、まあ、プライドの高い人が代表例ですね。いや、俺はたくさん仲間いるから大丈夫なんだ。部下がいっぱいいるから寂しくなんてねえよっていう人もいるかもしれないですけど、実際どうでしょうかね。けれども、素直に心を開いて御言葉を受け入れれば、愛の神が父になってくださるというぬくもりが空っぽの心を満たしていくんです。心を開くだけで十分なんですよ。何か差し出せるものがあるか、神様に父になっていただくために何か私たちに持っているものあるかって言ったらない。ただ受ける、いただきますしかできないんですね。でも素直にいただきます、恵みいただきますって言えれば、温かいものが満たしていく。そのような体験をできる限り多くの人々と分かち合いたいなと思うんですね。孤独だった私たちを永遠に愛の絆で包み込んでくださる。こうして永遠に打ち立てられたのが愛の交わりなのです。聖霊降臨には、修法にも書いてありますけれど、教会の福音宣教開始という意義も確かにあるんですけれども、それだけではありません。神の愛の交わりが弟子たちにおいて盤石なものになった、その瞬間でもあるのだと私自身改めて気づかされた次第であります。神の愛が確かなものになったんですね。教会の交わりの中に、イエス様がおられなくなったから、本当だったら神の愛が不確かになっていくように感じられるかもしれないんですよ。イエス様のお姿見られない、世間的に言えば、ああ師匠いなくなったから弟子たちの間で内部分裂を起こって、ああ群れが弱体化していく、これが教会にも起こりうるんだなっていうふうに普通は考えちゃうんですけど、逆なんですね。聖霊が下り、イエス様の姿は見えないけど聖霊が下ったことで、かえって群れが強くなっていくんです。なぜなら一人一人に愛が満たされるから。もちろんイエス様おられた時から愛はいただいていたんですけれども、聖霊によってより確かなものになるんですね。天地創造の始めより天の父と御子イエスの愛の交わりは聖霊の絆によって固く結ばれているんですね。もともと天の父と御子というのはもう盤石な関係だった。その交わりの中に弟子たちも加えてあげますよ、それが聖霊降臨なんですね。言葉を変えれば神の愛のサークルです。サークルなんていうとちょっと安っぽく聞こえてしまうかもしれないんですけど、発起人は神様、天の父と御子、そして聖霊、三位一体なる神の愛のサークルに人間たちも加えられていく、そんなイメージでしょうか。 この世の師弟関係とは全く違いますよね。普通の師弟関係というのはですね、知識や技術を広めていくことなんですけども、教会はちょっと違うんですね。私も最初は知識や技術も広めることかななんて勝手に少し思い描いてた部分もあるんですけど、御言葉を読んでいくとやっぱり違う。知識や技術を広めることではありません。もちろん牧師になる人間には神学の知識も必要ですけれども、教会の働きとは知識や技術を広めることではないですね。お勉強的な要素もないわけじゃないんですけど、根本的には勉強なんかじゃないんです。愛が全ての基盤になっている。人間のために十字架でご自分を犠牲にされた神の愛の交わりが外へ外へと広がっていく。しかし外へ外へと広がっていくためには、やっぱり中心がしっかりしていなければなりません。濃密な愛の交わりが必要なんです。濃いコーヒーをお湯で薄めるとどんどん薄まってですね、結局さらにお湯で薄めると最後は完全なお湯になっちゃうかもしれない。そんなんじゃダメなんですね。まるでビッグバンのように超高密度の愛ですね。密度が低ければたとえ外へと広がっても徐々に味が薄くなってしまう。愛が冷めてしまった状態とでも言えるでしょうか。そうであってはならない。だからこそ聖霊が必要なんです。これ聖霊がなければどんどん薄まって最後はお湯になっていくコーヒーと一緒なんですね。なぜ私たちは2000年経った今も神の愛を感じることができるのか。それは牧師の説教が優れてるからじゃないんです。聖霊が注がれているから。十字架の愛がいつまでも新鮮さを保つために弟子たちに聖霊が下されるのです。よくよく考えてみればですね、地上からいなくなる師匠の代わりに聖霊が下されるなんていうのは科学的にはおかしいことですよね。説明がつけられません。何でしょうかね、師匠の代わりに聖霊が下りました、だから教会は未だに強いですなんて科学では普通考えられないですね。普通師匠がいなくなれば群れの力は弱まるでしょう。ところが教会は違うんです。イエス様が天に帰り、地上に残された弟子たちに聖霊が下ると、イエス様の時代よりも福音宣教がかえって盛んになって、瞬く間に広大なローマ帝国中、あるいはその外側にまで伝わっていくんです。イスラエルの何でしょう、あそこから始まった、エルサレムから始まって、今日本人がこうやって、日本人だけじゃないんですけど、教会員は日本でこうして福音宣教を保ってる、守ってる、聞いているっていうのは普通考えたらおかしいって言っちゃなんですけど、ありないことなんですよね。ではキリスト教が2000年前のエルサレムの時とは全く別物になってしまったかといえば、別物にはなっていない。薄まってもいないし、姿形が変わってもいない。もちろん多少の違いはあるんですけれども、根本的なものは変わらない。その原動力は他でもなく、聖霊によって永遠に保証された神の愛なのであります。ヨハネ福音書においてはですね、使徒言行録のように弟子たちが盛んに福音宣教に励む様子などは描かれていません。これ意地悪な神学の世界ではですね、ヨハネ福音書には宣教論がない とまで言われることがあります。もちろん本当に宣教論がないわけじゃないんですよ。宣教の原動力はやはり神の愛だよね、と強調点が示されているのです。神の愛を広めていくためには、まずは教会の中が愛で満たされていなくてはいかんでしょ、とそこを訴えるために、ヨハネ福音書はあえて、はい宣教、外に宣教って言い方してないんじゃないかなと思う次第であります。だからこそ愛を動機に 掟を守れと言われているのです。これ繰り返しますけれども、罰を受けないために掟を守るのではなく、叱られないために掟を守るのでもないんですよ。なんか神様おっかないからとにかく掟守らなきゃ、これ本当に本当の愛じゃないんですね。主を愛するがゆえに主の掟を守る、もっと温かいものなんですね。そしてこれも何度でも繰り返したいんですけど、忘れてはならないのが、愛するよりも先に愛されていること。十字架で流された血が雄弁に物語っています。あなたたちは罪深いけど尊いのだと、許されるべき存在なのだと、その愛の力が受け止めた一人から溢れ出して、少しずつ兄弟姉妹へと向かい、兄弟姉妹をも満たし、さらにそこから溢れ出した愛が教会の外へと向かっていく、そのことこそが17節で言われている真理だと思うのです。真理っていうのは中にはあんまり良くないものを思い出してしまう場合、今はここでは語りませんけど、真理と聞くと難しい印象を受けるかもしれませんが、そういう時こそ主の十字架を思い浮かべてください。あの十字架は誰のための十字架でしょうか。もちろん全ての人のためなんですけど、あの十字架は、あのイエス様は誰のために血を流してくださったのか、そこに真理があるのです。そのことが分かるようにと弟子たちに聖霊が下るのです。聖霊が下る前の弟子たち何考えてたかというとですね、イエス様についていけば、イエス様が王様になった時は自分も何か偉い人になれる、副官、なんか左大臣とか右大臣になれる、そういう感覚でいたんですよ、弟子たちもですね。野心あったんですね、当時弟子たちはですね。そしてイエス様偉くなるためには死んじゃいけないと思ってたんです。十字架にかかるなんてとんでもないと思ってたんですよ。そんな弟子たちですよ。そしてイエス様が十字架にかけられるとなったら、ペトロも結局はあの人のことは知らないと言って逃げてしまう。そんな弟子たちに聖霊が下る。分かっちゃったんですね、十字架のことは。分かっちゃったという言い方も何なんですけど、ある意味理屈抜きなんですね。あの神学の世界では理屈大事なんですけど、私たちが受けてるものって理屈じゃないんです。温度がある、ぬくもりがある。愛ってなかなか言葉で表すとかえって安っぽくなっちゃうかもしれない。私はヨハネの福音書だから愛、愛って言葉をあえて使ってるんですけど、それ以外の御言葉ではやたら使わないようにしてるんですね。この世の愛、人間の愛と勘違いされてしまいやすいので、やたら愛って言葉は使うべきではないんですね、本当は。でも今日の聖書、ヨハネの福音書では愛ってたくさん出てくる。でその愛がどういうものかも教えられてるから、もうふんだんに語られてしまう。あの十字架のイエス様の愛なんだ。その愛がこもった聖霊が私たちに注がれている。それをもって私たちは生きていく。何度も言いますって、知識じゃないんですよ、これは。なんか頭で理解するとかではない。腹で理解した方がいいのかもしれないです。心で熱く感じるもの。神はいかに私たちのことを思ってくださっているのか。聖霊を通して御心が示されてきます。だからこそ、なんか教会は間違った伝え方はしたくないんですよ。信じなければ滅びる、裁かれる、そんな言い方はしちゃするべきじゃないんですね。まず愛されてることを語ろうよって言いたいんですよ。神様は十字架で血を流して、あの御子が血を流してくださって、あそこに示されている通りなんです。その愛の中で私たちがいかに罪深いか、いかに変わらなければならないかを示される。許された上でなんですよ。それはね、語らなければ何にも意味がなくなっちゃうんですね。信じなければ滅びる、違います。許されたものとして信じるんですよ。愛されたものとして愛する。 それがまさに弟子たちの間に確かなものとなった、確かなものとして下ったのが聖霊降臨なんだ。そのことを覚えて最後に一言をお祈りいたします。天の父よ、あなたはこの罪深い世界のためにあなたに歯向かう、あなたを信じない、受け入れない、むしろあなたが使わせてくださった御子を殺してしまう世界のために愛を持って示してくださいました。こんな世界、こんな人間たちのために御子を使わせて愛を示してくださいました。人間はなかなかそのことを理解できません。私たちもまだまだ道半ばのものでありますけれども、そんな私たちのためにあなたは聖霊を使わせてくださいました。一人一人に燃え立つような愛の心を与えてくださいました。私たちは鈍い心があるので、どうしても普段日常生活の中でそのことを忘れてしまいがちになり、またあなたをないがしろにし、また兄弟姉妹ないがしろにしてしまうことが多々あるものですけれども、それでもなおあなたは教会、兄弟姉妹をあなたの愛を述べ伝える器として選んでくださいました。主をどうか永遠なる聖霊によってこの教会、私たち一人一人を満たして、どうかあなたの愛を伝えること、あふれるようなその熱いものを伝えることを得させてください。今世界は戦争や飢餓、また災害などで本当に苦しんでいます。どうかこのような世界にこそあなたの熱い御心がますます述べ伝えられますように、救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。